ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月22日、安倍総理は衆議院本会議および参議院本会議で第196回国会における施政方針演説を行いました。本日はこの記者会見の模様のうち、北朝鮮関連についてお届けします。
北朝鮮の核ミサイル開発はこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。北朝鮮に完全、検証可能かつ不可逆的な方法で核・ミサイル計画を放棄させる、そして引き続き最重要課題である拉致問題を解決する、北朝鮮に政策を開始するためいかなる挑発行動にも屈することなく毅然とした外交を展開します。3年前、私たちは平和安全法制を成立させました。北朝鮮情勢が緊迫する中、自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務に当たりました。互いに助け合うことのできる同盟はその絆を強くする。皆さん、日米同盟は間違いなくかつてないほど強固なものとなりました。北朝鮮による挑発がエスカレートする中にあって、あらゆる事態に備え強固な日米同盟のもと具体的行動をとっていく、日米の緊密な連携のもと高度の警戒態勢を維持し、いかなる事態になっても国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。安全保障政策において根幹となるのは自らが行う努力であります。厳しさを増す安全保障環境の現実を直視し、イージス・アショア・スタンド・オフ・ミサイルを導入するなど我が国防衛力を強化します。年末に向け防衛大綱の見直しも進めてまいります。専守防衛は当然の大前提としながら、従来の延長線上ではなく、国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めてまいります。我が国の外交安全保障の基軸はこれまでもこれからも日米同盟です。トランプ大統領とは電話会談を含めて20回を超える首脳会談を行いました。個人的な信頼関係のもと、世界のさまざまな課題に共に立ち向かってまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月5日トランプ大統領の一般教書演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月30日にアメリカのトランプ大統領は一般教書演説を行いました。そこで相当な時間を北朝鮮に割いて言及をいたしました。異例のことであると言っていいかと思います。その量を計算してみますと475文字に及ぶと、これは昨年の外交政策の主要業績として挙げた ISIS イスラム国との戦いについての言及がちょうど300文字程度でしたので、それと比較しても相当多くの部分が北朝鮮について割かれたと言っていいかと思います。トランプ大統領は北朝鮮の核ミサイルはごく近いうちにアメリカ本土のに対する脅威となりうるんだというふうに述べまして、そして、アメリカはですね、それが決して起きないように最大限の圧力をかける作戦を今遂行しているというふうに、明言をいたしました。しかしトランプ大統領はその一方で経済制裁にもあるいは中国の圧力にも全く言及をいたしませんでした。これはやはり異例のことであると言っていいと思いますのは、これまでアメリカは北朝鮮の核ミサイル問題については常に制裁の強化と中国の役割の重要性というものを強調してきたということでありますので、その点からも非常に異例であるということになりますし、その結果最大限の圧力の中のですね、いわば軍事的な圧力というものが相対的に強調されるというそういう意味を持ったかと思います。ともかく今回の一般教書演説というものはトランプ政権が北朝鮮に対する軍事的選択肢というものを真剣に考慮しているということを改めて我々に印象付けたと言っていいかと思います。1月に入って北朝鮮は平昌オリンピックに参加するということを決定しました。南北対話も今再開されていると、緊張が少し緩和する雰囲気になってますが、そういうことには全くこのトランプ演説は触れていない。外交ということについても全く触れられておりません。その上で先ほども申し上げましたように経済制裁にもあるいは中国の役割といったものについても全く触れないというのが今回の一般教書演説であったと言っていいと思いますが、特にこの演説の中でトランプ大統領は北朝鮮の核の脅威の本質というものを北朝鮮体制が持つ邪悪な性質というものに求めると、そういう言及をいたしました。そのため、北朝鮮に長く拘束されて、アメリカに戻った後死去死亡いたしました大学生のオット・ワンビアという大学生について言及をいたしましたし、さらに脱北者北朝鮮から逃げてきた自尊歩という脱北者の非常に苦労した経験というものも紹介をすると、そういうものを通じて北朝鮮のいわば邪悪な性質というものを強調したと言っていいかと思います。こうしたレトリック習字といったものはやはりアメリカが北朝鮮への軍事行動というものを真剣に考えているということを非常に強く示唆するものであったと、それだけ北 朝鮮に対する強い警告を意味していたと言っていいかと思いますが、北朝鮮もその点は十分に理解をしていたと言っていいかと思われます。2月4日に北朝鮮の外務省の代弁人は、朝鮮中央通信記者の質問に対する回答というものを出しましたが、そこで、このトランプ大統領の一般教書演説を非難いたしましたけども、それは非常に弱いものでありました。外務省代弁人は、トランプ大統領がその最大限の圧力というものを強調したことをですね、それはつむじ曲がりの意地悪に過ぎないのだという言い方をして、批判しましたが、これはまた極めて弱い証言を取ったと言っていいかと思います。北朝鮮はアメリカの非常に強い警告というものをそれなりに理解したと考えられますが、それに応じて今後核問題についての態度を変えてくるのか、譲歩をするのか、そこが改めて注目されるということになるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題」の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。すべての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど、北朝鮮に対してさまざまな圧力を加えています。また二国間会談や国際会議の機会を利用し、各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか拉致被害者に関する情報収集や拉致の可能性を排除できない方々の捜査・調査を行っています。日本政府は拉致問題を解決するために北朝鮮に対してどのような交渉方針で臨んでいるのですか。政府の対北朝鮮政策の方針は、日朝平壌宣言にのっとって拉致、核、ミサイルといった日朝間の諸懸案を包括的に解決するというものです。拉致問題の解決に向けた今後の対応については、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、引き続き北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、あらゆる施策を講じ、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現を目指す考えです。拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また拉致問題は被害者がいる国いない国を問わず、国際的に追及すべき人権問題です。 このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。日本政府の働きかけもあり、北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は2017年3月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹へ。徹、元気ですか？また一年が経ちます。このところ、札幌中心部は久しぶりの再開発で賑やかになっています。テレビ塔の脇にある NHK がやがてかなり西に移動して、跡地には高層の複合ビルが建ち、景観が一変するそうです。市役所本庁舎も建て替えです。南北に走る地下歩道ももう一本増やすと発表されました。創成川の東側も再開発の対象で、駅前に移っていた人の動きを取り戻そうとしています。また、我が家の近くにある札幌ドームは、北海道日本ハムファイターズというパ・リーグの昨年も優勝した強豪プロ野球チームのベース球場ですが、ここが扱いづらいので専用施設を他に作ろうという動きが出てきて、周辺の自治体も巻き込みながら候補地争いが起こっています。徹が好きな農業高校の敷地も候補に上がり、昔ながらの景観が変わってしまわないか少し心配しています。日本は今のところまだ平和です。人口減少の不安や高齢化の問題、これらに伴う社会保障費が赤字となって増え続けることなど、頭の痛いことはたくさんあっても、一方では相変わらず芸能人の結婚や離婚、さらには彼らが亡くなって寂しくなったといった陽気で平和な世間話が大きく取り沙汰されて、大きい話題も小さい話題も真っ当な人生の引きこもごもです。さらにインターネット時代らしく、いろいろな情報が国内はもとより世界中から集まります。昨年、日本の芸能人が英語でおかしな歌を歌いながら短い踊りを披露して世界ヒットしたことは記憶に新しいところです。さて、昨年末、アメリカでは新しい大統領の選出に関して予想を覆す結果が出て、そちらでも承知かと思いますが、これを書いている時点でもこの影響が大きく、騒ぎはまだまだ続きそうです。それでなくとも、テロや難民問題で、世界各国は他国を見る目がぎこちなく、疲れ気味です。第二次世界大戦終結からわずか70年を過ぎたばかりですが、このアメリカでの選挙が象徴するように、世界は不安定で疑心暗鬼に満ちた内向きの時代を再び迎えようとしていると言われるようになってきました。寂しい話題になってしまいましたが、悪いことばかりでもありません。いつの時代にも公平で明るい世界を目指す若くて優秀な人間がたくさん生まれています。彼らが偏った流れを修正してくれることを期待しています。さて、徹も今年還暦を迎えます。私たちもこの年齢になれば、時代の経過を恐ろしいほど早く感じます。 10年や20年はそれほど前ではないし、30年前のことでもやはり大昔とは思えない。世の中の変化は目まぐるしく、多くの事態が起きては過ぎ去りますが、記憶に強く刻まれた出来事はいつでもはっきりと思い出せます。トールがこの問題に遭遇して故郷に帰れないまま長い時間が過ぎたとはいえ、トール自身についての記憶は皆の胸にはっきりとまざまざと焼き付いています。希望を失わずに毎日を乗り越えて待ちましょう。健康を維持すること、再会を待つこと、トールの家族がいつまでも待っています。体を大事にしてください。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、81-3-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。 日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。